13水に落ちた子供。ジョバンニは目を開きました。元の丘の草の中に疲れて眠っていたのでした。胸はなんだかおかしくほてり、頬には冷たい涙が流れていました。
ジョバンニはバネのように跳ね起きました。町はさっきの通りに下でたくさんの火を綴ってはいましたが、その光はなんだかさっきより熱したようでした。
そしてたった今、夢で歩いた天の川もさっきの通りに白くぼんやりかかり、その右にはサソリ座の赤い星が美しくきらめきました。
ジョバンニは飛散に走って丘を降りました。そして町の通りの外れに出ました。川にかかった大きな橋の櫓が夜の空にぼんやり立っていました。
橋の上にもいろいろな明かりがいっぱいでした。女たちが七八人街角に集まって橋の方を見ながら何かひそひそ話しています。
ジョバンニはさーっと胸が冷たくなったように思いました。
何かあったんですか？
子供が水に落ちたんですよ。
ジョバンニは夢中で橋の方へ走りました。橋の上は人でいっぱいで川が見えません。白い服を着た巡査も出ていました。
ジョバンニは橋のたもとから飛ぶように河原へ降りました。
水際に沿ってたくさんの明かりがせわしく上ったり下ったりしていました。向こう岸の暗い土手にも火が七つ八つ動いていました。もうカラスウリの明かりもない川が静かに音を立てて灰色に流れています。
下流の巣のところに人の集まりがくっきり真っ黒に見えました。ジョバンニはどんどんそっちへ走りました。
するとさっきカンパネルラと一緒だったマルソに会いました。
ジョバンニ、カンパネルラが川へ入ったよ。
どうして、いつ？
ザネルはね、船の上からカラスウリの明かりを水の流れ方へ押してやろうとしたんだ。その時船が揺れたもんだから水が落っこったろ。するとカンパネルラがすぐ飛び込んだんだ。そしてザネルを船の方へ押して起こしたけれども、あとカンパネルラが見えないんだ。
みんな探してるんだろ。
ああ、すぐみんな来た。カンパネルラのお父さんも来たけれども見つからないんだ。
ジョバンニはみんなのいる方へ行きました。町の人たちに囲まれて青白い尖った顎をしたカンパネルラのお父さんが黒い服を着て立って右手に持った時計をじっと見つめていたのです。
みんなもじっと顔を見ていました。誰も一言も物を言いません。
ジョバンニの足が震えました。魚を取る時のアセチレンランプがたくさんせわしく行ったり来たりして、川の黒い水はちらちら小さな波を立てて流れていました。
下流には川幅いっぱい銀河が大きく映ってまるで水のない空のように見えました。
ジョバンニはカンパネルラはもうあの銀河の外れにしかいないという気がしていました。
けれどもみんなはカンパネルラが波の間から僕ずいぶん泳いだぞと言って出てくるか、どこかの巣について誰かの来るのを待っているような気がするらしいのです。
けれどもカンパネルラのお父さんがきっぱり言いました。
もうダメです、落ちてから45分経ちましたから。
ジョバンニは駆け寄って、僕はカンパネルラの行った方を知ってます、僕は一緒に歩いていたのですと言おうとしましたが、喉が詰まって何とも言えませんでした。
カンパネルラのお父さんはまた銀河のいっぱいに映った川下へ目を送りました。
ジョバンニは何も言えず胸がいっぱいになりました。
カンパネルラ、僕はまた一人っきりだ。でもみんなの幸いのために僕は行きたい。それが一体何なのかまだわからないけれども、みんなのために、みんなの幸いを探しに行くよ。
それからジョバンニは土手を駆け上がってお母さんたちの住んでいる町の方へ向かって一目散に走り出しました。